こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日は選択と創造についてお話ししますね。選択というと選択肢を選ぶ、創造するというと描く、作るということです。やっぱり創造に従って創造するということ、これはとてもクリエイティブなことだって言われています。人間的な行いだって言われています。それに比べても選択肢を選ぶっていうのはコンピューターみたいなって言われます。ただやっぱり選択というのはとても重要でして、物事を創造していくとですね、やはり選択肢にまとまってきますね。そしてやっぱりあなたは決断をするという局面に至りますね。結婚もそうです。パートナーをやっぱり決断するということです。選択をして、それができれば家庭という次の段階に入ることができます。よく言われますね、結婚するために収入を上げよう、あるいは教養を身につけよう、そう美しく装おう、いろんなことが言われていますけれども、私はやっぱり選択と決断だと思います。私を絶対的に愛してという、それにお答えするってことですね。その決断ができれば可能かと思います。でその決断選択、これはねとても他の選択肢を失うということですから、それによってその現実化するわけです。まさに人間的な営みですね、選択は。この選択をすることで物事はそのやりたいこととありたい姿というこの流れですね、これがまとまっていくわけです、あなたなりにね。で私子供の時にその約この人類の人口の半々が男女であってね、それがその自由に選択をし合うとしたらなぜうまくまとまるのかなと思ってた頃もありましたけど、そういうものですね。だから選択とは残酷なことでもなく、こうまとまっていくわけです、選択によって。むしろその選択をしなければ物事はどんどん複雑化していきますね。そしてまた次の段階に行きません。国際関係でもそうです。やっぱり内側と外側があるから前に進めます。ごちゃごちゃになっているとですね、前に進めません。そして混乱が起きてきます。よくこの度の大統領、米国大統領はね、そのあまりそう調整的でないという方もいらっしゃるけれどもね、やはり決断をすること、整理と決断選択、そして多極均衡、こういったことがねやっぱり必要です。際限なく複雑化していきますよね、そう選択をしなければ。この選択をすることがねやっぱり自己実現に至っていく。でそうしなければもう自己混沌ですね、自分の中にどんどんどんどん吹き溜まっていって形にならない、何もできない。このやっぱりその創造ということはとても素晴らしいとですけれどもね、そしてまただから選択肢によって選択肢から外れてしまったら、僕たちが一生懸命日頃から営んでね、こう想像をしてきたことをね、こう放棄しなければならない局面もやってくるわけです。まさにそれね、ビジョンを描いたり、こうミッションを遂行していったりすることですね。これは日々の営みでね、とてもけど選ばなければならないと、こうミッションとかフレームワークでありたい姿、やりたいこと自体をね選択しなければならない局面をやってくるわけです。なぜなら私たちは自分一人じゃないからね、器を共有しなければならないけど、やっぱりそこもいろんな人がいるから選択肢が発生してくるけど、やはり前に進むには何かを選ばなければ、ね、前に進めないよと。 で、まあ、試験問題がね、まあ、選択肢の問題になりがちだと、より高度な問題ほどね、それは矛盾だと言われてきたんですけどね、その自由に描くということも大切なんです、その人の想像力を見るために。けれども人はやっぱり決断をする局面が多いわけです。で、決断というのはもう選択肢が上がってきている段階でどれかを選びますということ、それがね、運命を変えていってしまうということ。ビジョンとかこうミッションの内側ですね、たとえ出来が少々悪くてもね、ただそのステップが遅れるというだけで、それが どこまで行けば仕上がるのかってなんだろう、まあ見えてるんですけどね。ただ選択のいかんによって未来は変わるんですね、うん、本当だから人はそこの選択の重みに耐えきれないから、こう想像を自由にね、想像して思い描いてね、こう夢を思い描いて逃避したいなっていうこともあるわけです。そしてまあ選択のたびにね、まあ、我々は年を取ったなと、時間が経過したなということも思い出さねばならないです。で、さて我々の、まあ、国際情勢においてのまあ今選択というのを求められていまして、これはやはりそうですね、ものづくり一辺倒で行くのかね、引き続きその大国ねと一緒に、で、あるいはその南側の島々とともに、まあ、いろんなことをしていくという選択肢もありますね。こんな選択したくないよという思いもあるんですけれども、でもそのものづくりの超大国がね、そのひとまとまりになっているわけですから、その南側の島々もやっぱりその隣接をしているわけであるから、やはりそのひとまとまりに なりたいわけです。だけどさ、内政に干渉するような、まあ、EU みたいなまとまり方ではないわけですね。ただただその目の前に目前にある超大国ものづくり国、そことまあどう向き合っていくかという調整をするための団体です。で、我々日本もだからその2つの勢力のね、まあ、どちらにより第一歩目を置くのかってことです。もちろんどちらとも仲良くはしていくんだけど、ものづくり第一なのか、それともそうこう世界を調整していくようなポジションなのかっていうことです。私は後者ね、南側の方がいいかなとは思うんですよ。ただそのものづくりにこう魂をかけたいという人もね、まあいるわけです。それはそれぞれなんですけど、ただ私はその大きな国とものづくりだけをやるという選択肢はむしろ非現実的。なぜかというと面積が小さいんですよ、そういう見方でいうと我々の国はね。そしてまあものづくりにかけるというなら、まああちら様の方がお得意ではなかろうかというところが感じられる。で、まあ南側の島々に比べれば我々は春夏秋冬があって、まあ冬の時期があるよねっていうのがあるわけですけどね。で、まあ利益に関してはこうやっぱり大企業からね、いただいて回していけばいいかなと思うところがあるわけです。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。